日本語を大切にしたい第284回、ようこそいらっしゃいませ。思いつくまま気ままに喋っていきます。少しゆっくりめに喋ろうと思います。できるだけ日本語を大切にしながら喋っていきたい、そう考えています。私はもう気ままに喋っていく。皆さんは何かをしながらのんびりと聞いてください。ん？今は何をしながら聞いてくれていますか？今会社に向かっている車の中。そうですか。ん？明日の朝の準備をしている。今は夜なんだ。そうですか。いやいや、これからね、町内会の公園の清掃があるんだよ。草を刈って、それを集めて袋に詰めて、そしてゴミ捨て場に持って行って、そうだな、2時間くらいかかるかな。寒い時期なんだけど、もう汗かいちゃうんだよね。暑くなるよ。そうですか。頑張ってくださいね。お昼にはね、ちょっと寒いですけれども、美味しいビールでも飲みながら。ダメですか？昼は飲めない。昼のビールは美味しいですよ。はい、いきなり話が変な方向に行きました。ゆったりと聞いてください。12月に入りました。師走ですね。ね、日本語っていろんな言い方をしますよね。同じことでもいろんな言い方がある。1月、2月、3月、そういう言い方ね。12月まである。他にはむつき、きさらぎ、やよい、うずき、さつきね。1月でいいのにむつきっていう言い方もある。2月でいいのにきさらぎっていう言い方もある。で、むつきもきさらぎもやよいもうずきもさつきも漢字がとても難しい。なかなか覚えられない。難しいですね。日本語を勉強している外国人の方にとっては、このいろんなこと、いろんな言葉で表現できる日本語っていうのはかなり厄介でしょうね。ただ私たち日本人にとっても、例えば英語を勉強したいっていう時にはね、1月2月って英語では言わない。 January、 February、 March、 April、 May、これをね、やっぱり、覚えなければいけなかった。December、12月まで。これは中学の時にね、必ず試験にも出るという問題で、よく出てきましたね。1月、2月、それからもちろん Monday、Tuesday、Wednesday、これも同じですよね。はい。英語を勉強する人も頑張りましょう。日本語を勉強している外国人の方も頑張りましょう。ね、ゆっくり喋っていきます、ね、私の後追いながら喋っていくと、ちょっとゆっくり喋りが身についてしまうかもしれないんですけれども、ゆっくり喋るって結構難しいので、頑張って、私も喋っていこうと思います。はい。日本の日常はね、かなり早口だなーって人が多いので、私のこの放送は少しゆっくりだな、のんびりしているなという印象かもしれません。はい。前回のお話の中で、箱根に行った、そうしたら外国人の観光客がいっぱいいたとお話をしました。芦ノ湖という湖があります。芦ノ湖、そこの湖畔にコンビニがあって、以前はいなかった外国人がもうたくさんコンビニのレジの前に列を作っていた。それまではレジの横にあったおでんの鍋、あれなんていうのかなと思って調べてみたら、やっぱりおでんを作るあの金属製の四角い入れ物、あれおでん鍋って言っていいんだそうですね。はい、あのおでん鍋がレジの横に1台だけあった。それが最近行ってみたら、それが4台くっつくようにして、もうかなり広いおでん売り場を作って、その4台が並んでいた。でも誰もおでんを買っていなかったっていう話をしました。 私おでん大好きですので、コンビニに行くとよく買います。特に冬場は美味しいですよね。で、箱根に行った時も、もう誰も買っていないところで私だけがおでんをこうネタを選びながら買っていた。一人おばさまが私のところに来ましたけれども、日本人の人でした。外国人はおでんにミミクもしないでレジにわーっと列を作っていた。誰もおでんを買っていない。あ、おでん人気ないなと思っていました。その話をお家族とかにすると、いや、それはさ、今台湾とか韓国とかおでん人気だよ。だって台湾のコンビニに確かおでん売ってたよね。あ、私台湾2度ばかり行ったことがあるんですが、そういえば売ってますよね。韓国でもおでんがかなり人気で、おでん専門店もあると聞いたことがあります。そうか、じゃあたまたま私がそのコンビニに行った時には確かにヨーロッパ系の人が多かったですね。だからでしょうかね、4台もあるおでん鍋に誰も外国人が寄っていかなかった。もったいないなって思っていたんですけども、もしかしたらアジアからの観光客がバスかなんかでボーンと来て、でそのコンビニにアジアの人がいっぱい並べば、あ、おでんがある、食べよう、日本のコンビニのおでん美味しいよと思って、もしかしたらその4つあるおでん鍋の周りに皆さんが群がるようにしておでんを取る、買うってことがあるのかもしれないですね。もともと1台だったものを4台にしたんですから、状況によっては4台でも足りないってことがきっとあるんでしょうね。はい、ね、何も考えずに4台にしたわけではないわけですよね。たまたまおでんが好きではない外国人ばかりだったという時に私が言ってしまったようです。はい、ね、そう、たまたま見かけた光景でね、外国人はおでんが嫌いなんだって決めつけるのは確かにいけないですよね。冒頭からおでんの話になっちゃいました。はい、箱根に行った時の話を前回しましたけれども、バスの運転手さんは外国人相手にやっぱり英語もね使わなければいけない。やっぱり日本語でも時々お客様もう少し中に詰めてくださいというようなことをね、アナウンスで運転手が喋ることがあります。バスっていうのは乗ったところ入り口の付近は結構混むんですけども、奥は比較的空いているスペースがあるっていう場合が多いので、少し詰めればまだまだかなり乗れる。そういう時には少し詰めてくださいと日本語で案内をする。でも外国人の観光客が多いので、これを英語で言っている。先日箱根に行った時にもドライバーが言っていました。プリーズなんとかって言ってたんでね、なんて言ってんのかなと思ったんですけども、考えてみるとプリーズムーブバックアリトルって言ってたんですね。ちょっと後ろに動いてくれますか。プリーズムーブバックアリトル、これ合ってますか。外国人が聞いて、あ、後ろにちょっと詰めるんだなって通じるんでしょうね。その言葉を交通会社というかね、みんなの相談をして決めたと思うんですが、ね、バス会社がこの言葉を使ってるんだ。だから観光地のドライバーさんはやっぱり英語もこれから使えなければいけないんだな。お釣りも面倒ですしね、払う時乗る時いろんなことを言わなければいけない、ね、新しい時代のバスの運転手さん本当に大変だと思います。で、バスの運転手さんは今人材が不足していて、大きくね募集がされているっていうニュースもかなりされています、ね、大変になった上に人が足りない、勤務時間も厳しい。でも来年以降はあまり厳しい勤務は認められなくなるっていうふうになってるんですよね。はい、バス会社も運転手さんも大変です。今年の日本の紅葉は今一つだなというお話を前回もしました。実際にあまり綺麗な紅葉ではない年になったと思います。例年はもうちょっと鮮やかで綺麗で、ああいいな日本の紅葉はっていう色づき具合になるんですが、今年は少し残念ですね。神宮の外苑前のイチョウ並木ももっと綺麗な年は確かにありました。なんとなくね、中途半端に染まっているイチョウもあって、 ピークではない時に行ったかもしれないですけれども、ああ残念だなと思いました。そして、ね、どっかにいい紅葉がないかなと思っていろいろ調べていたら、普段は入れない皇居の中に入って皇居の中の木々の紅葉を楽しめるという催しがあるっていうのを知りました。あ、これは行けるなと思って行きました。ね、11月の末から12月の3日までしかやってないんですよね。その期間普段入れない皇居に入ってでゆっくりと、そうですね、歩けば20分ぐらいで通り抜けられると思うんですが、皇居の中の木々の紅葉を見ることができる、行ってきました。行ってきたんですけれども、紅葉、皇居の中、思ったほどではなかったなと思ってね、かなりがっかりしました。期待感が大きかっただけにちょっと残念だなと思いました。桜の時期にも同じコース、普段は入れない乾通りというね、皇居の中の道を歩くことができます。皇居の中の桜を楽しめる、その時もそれも1回行ったことがあります。その桜を見る皇居の中を歩けるっていうチャンスの時には、綺麗だな、いい桜がいっぱいあるなと思いました。春だから心がウキウキしていたっていうこともあるかもしれないんですけれども、やっぱりこういうのは一回見るもんだなと思ってね、素敵な桜を味わうことができました。並木がガーッとあるわけではないんですが、いろんな種類の桜がそれぞれの色で、それぞれの花の形で、それぞれの枝ぶりで、とても素敵でした。楽しむことができました。ただ紅葉のこの時期の色づき具合は今年は特にね、残念だなという感じになったと思うんですが、あまり皇居の紅葉はね、すごいなとは思わないですね。それよりもそのコースを歩き終わって皇居を出てから、その先の九段下の日本武道館のある界隈の北の丸公園、あちらの紅葉の方がよっぽど見事でした。これは皇居の中のね、紅葉にケチをつけるわけではないんですけれども、比べてみれば北の丸公園の木々の色づき具合、それから立派な感じ、皇居の中に勝っていましたね。だからわざわざ皇居の中に入らなくても、この時期は北の丸公園のあたり、あるいは皇居のお堀の周りの木々の色づき具合でも十分に楽しめるなと思いました。はい、日本に来て日本の紅葉を見たかった、見たらすごかった、綺麗だなって思っている方がたくさんいると思うんですけれども、外国人の観光客がもねいっぱい来ています。でも例年の日本の紅葉はもっと綺麗です。だから素敵だなと思ってくれてありがたいなと思うんですけれども、本当はもっと綺麗なんだぞっていうことはちょっとねお話ししておきたいなというのを思います。だから日本の紅葉のあまり良くない色づきの言い訳をしているようで申し訳ないんですけれども、例年はもっと綺麗です。新聞を見ていたら、こういうことっていいなというのが載っていました。ウクライナからの難民が今日本に来ている、そして慣れない日本で暮らしている、そういう人たちにラーメンを食べてもらおうという催し物があって、催しがあって、でウクライナの人がラーメンを食べて、であったかい、気持ちに体になったという記事が載っていました。いいなと思ってね読みました。でその記事を読んでいたら、ウクライナの人がラーメンを食べて自分の国で日本語を覚えてきました、ね、その日本語をね喋って、そのラーメンの感想を教えてくれました。ウクライナの人がめっちゃ美味しいですと答えていたと記事には書いてありました。日本に来る前に日本語を覚えてきた、そのうちの中の言葉がめっちゃ美味しいですなんですよね。はい、 このめっちゃとめちゃめちゃっていうのはもう何度も言ってるように、日本ではもういろんな人がたくさん使っていて、何かを食べればめっちゃ美味しい、めっちゃなんとか、めっちゃ暑い、めっちゃ難しい、でも何でもめっちゃで済ますっていうことがあって、私は嫌だなと思ってるんですが、日本に行ったら喋ろうと思ってウクライナで日本語を勉強してきた人がやっぱりめっちゃっていきなり言っちゃうんですね。この辺は一生懸命勉強してくれたんだな、すごいなと思うんですけども、誰が教えたのか、何で勉強したのかわからないんですが、めっちゃではなくてすごく美味しいですとか、とても美味しいですの方が本当は素敵だなというふうに思いました。まだ、ね、日本語がほとんどわからない人に、いや信じられないほど美味しいですとか、言葉にならないほど美味しいです、ね、鳥肌が立つほど美味しいです、いやもうめまいがするほど美味しいですとまでは言えとは思わないですけれども、いきなりめっちゃから入る日本語はもったいないなと思いました。これはね、日本人 もうそういうふうにめっちゃめちゃめちゃってめっちゃめちゃ使ってますから、しょうがないのかもしれないんですけれども、はいね、いきなり来てめっちゃかと思ってね、ちょっと残念な気がしました。でもね、きっとねラーメンが美味しかったんでしょうね。ああよかったなと思います。さて、こんな言葉、こんな言い方ありませんでしたのコーナーです。これがレギュラーのコーナーになるかわからないんですけれども、こういう言葉って昔なかったよっていうのがいくつもあります。日本語の長い歴史の中で、私はほんの50年ぐらい、まあ、生きてるのは68年も生きてるんですけども、まあ子供の頃はあまり言葉についてはあまり考えない、ね、気がついたことを単に知ってる言葉で喋っているっていうような感じですよね。だから、ちょっと言葉というものを意識し始めてからは50年とすると、ね、その50年の間にもいろいろ新しい言葉が生まれてきたり、使われなくなってしまった言葉もあったり、いろいろね変わっています。アクセント自体もイントネーション自体も変わっているし、言葉自体も変わっているっていうものがかなりあります。少しご紹介します。こんな言葉、こんな言い方ありませんでした。例えばがっつり、このがっつりもね、私が子供の頃にはね聞かなかったです。ちょっとお腹空いたよね、たくさん食べたいな、もう腹ペコペコだ、よしがっつり行こうか、ラーメンとチャーハンと餃子もいっちゃおうかな、こんだけがっつり食えばね、うん、お腹いっぱいになって、いいよな、なんて、このがっつりですね。いろんな使い方があって、そうだな、まあ、たくさんという意味なので、がっつり、がっつり勉強しました、まあ、あんまり言わないかな、よし今日はがっつり行くぞ、ね、このがっつり、あまり今いい説明になってないんですけども、たくさんものすごくという意味を持っているこのがっつりも聞かなかったですね。だから私の中では新しい言葉です。がっつりは広辞苑にはまだ載ってないと思いますね。それからガチで、ガチ、それガチじゃんとか、ガチでやる、本気でとか、まともに一生懸命にという意味で使われるこのガチで何々する、それガチだよね、真面目な話だよね、ガチで、とてもね雰囲気のある言葉なんですけども、品はないですね。雰囲気が出るけども品はないと思ってます。このガチでっていうのもとても、あ、イメージとしてはね伝わりやすいんですけれども、あまりいい言葉ではないですね。それから話を盛る、この話を盛るも以前は聞かなかったですね。私の子供の頃には話を盛るっていう言い方はしなかったですね。聞いたこともなかった。話を大げさに言う、あるいは尾ひれをつけて話す。尾ひれっていうのは魚の尻尾とかひれのことですね。もともとはそんなついていないのに、尻尾までひれまでつけて、ちょっと 大げさに言ってしまうっていう意味で尾ひれをつけて言うっていう言い方をするんですが、ね、この話を盛る、お前話盛ってんじゃないよ、それ話盛りすぎじゃないっていう言い方は昔はしなかったです。大げさだな、お前大げさに言ってるな、それ尾ひれつけてるだろうとは言ったんですけどね。話を盛る、分かりやすいかな、意味はこう何とか分かるんですけども、昔はありませんでした。もう一つついでに言うのであれば、これはもう何度も言ってますね、しつこいようですけれども、お肉を食べた、ね、グルメレポーターもお肉を食べる、どっかに行ってお肉をタレントさんが食べる、いやー肉肉しくて美味しい、これもまだ広辞苑にも載っていませんし、新しい最近の言葉です。肉肉しい、ね、お肉を食べたら本当に肉そのものの味を感じる、肉として美味しいというその味を味わえるという意味で肉肉しいって言いますけれども、これも私からするとなんか嫌な響きの言葉だなと思いますね。それに代わる言葉が、ぴったりする言葉があるかどうかって言われると難しいんですけれどもね、肉肉しいがあるのであれば、芋芋しいとか魚魚しいとか、いちごを食べたら、あ、いちごいちごしいね、みかんを食べたら、あ、みかんみかんしいねって言うのかなって、皮肉なこともね頭に浮かんでしまうんですが、肉肉しい、いつかは広辞苑にも載って、ね、正式にいろんな辞書にも載るんでしょうけれども、なんだか品のない響きだなと思います。はい、もう一つ、あ、どうでした、こんな言葉言い方ありませんでした、このコーナーは次回以降もやっていいでしょうか、ん、大した話じゃないし以前聞いた話ばっかりだ、そうか、でもね、また機会があればやろうかなと思っています。こんな言葉こんな言い方ありませんでしたのコーナーでした。最近 AI がいろんなことができ始めている、最近ね、チャット GPT っていうのも触ってみましたが、いろいろとこう探ってみましたが、すごいですね。試してみたら、ずいぶん間違ったことを平気で言ってくるんだな、書いてくるんだなっていうところもあったんですが、うまく使えばとても便利かなという気もします。変な世の中だなとは思うんですけども、チャット GPT びっくりします。で、 AI がいろんな映像も作れる、音も作れる、いろんなものを生み出せる。でね、これからの時代はどうなるのかな、今の子供たち、私もまだ1歳にならない孫がいますけれども、ね、彼がこれから育っていく中でどんな日々に変わってしまうんだろうな、かえって生きにくい、生きづらい世の中になるんじゃないかなと思ってちょっと心配しています。もう私はそれほどもうあまり生きないので、その苦しい、こんな時代になっちゃったんだっていうところまではいかないと思うんですけども、で、この AI の進歩びっくりします。ここまで来たかと思ったのは、すごいとこまで行っちゃうんだなと思っていたんですが、 NHK を見ていたら、ね、ニュースを見ていたら、アナウンサーがこの後は AI がニュースをお伝えしますって言ったんですね。そこまでは画面にいるアナウンサーが人間として肉声でアナウンサーとして喋ってニュースを伝えていた。で、この後は AI がニュースをお伝えしますって言って画面が変わって音声が流れました。人間が喋っているような、人間が読んでいるような音で聞きやすいニュースが流れました。あれは AI が作った音声なんですね。原稿を入力する、 AI に読み込ませるという作業は必要なんだとは思いますけれども、あれだけ普通の感じで読めればかえって聞きやすいかなという気もします。味はないですけども聞きやすい、絶対に閉じることはない、言い間違いもない、入力通りには読む、味気ないけれども正確ですよね。もしかしたらもっと手を加えれば、ちょっとたまに閉じるとか、なんとなく人間っぽい、音声に切り替えて少しこう 機械じゃなくて人間っぽい色合いにするなんていうふうに入力すれば、そういう読みができるようになるんでしょうね。例えばこのタレントさんの声でニュースを読みますというふうにやろうとすればもはやできるんですよね。ね、怖い時代ですよね。映画だってもう亡くなっている俳優が生きているようにして AI で蘇らせて演技することができる。脚本も AI が作れる。声優さんの代わりも AI がこれからもうどんどんできてしまう。それでハリウッドの方ではちょっとストライキとか問題になりましたけれども、どんどんと AI が人間の代わりを務められるようになってるんですよね。なんだかなという気がします。どこまで行ってしまうのか、どっかで線を引いて止めるようにするのかね。はい、私が心配しても始まらないんですけども、とても便利になった、いい時代になったとは言えないなと思います。スポーツの世界でも例えば野球、プロ野球、メジャーでもそうですね。ストライク、ボールの判定は機械で正確にやってもらって、機械が判定したものを人間が聞いて、その機械からの反応を受け取ってストライク、ボールの動きをする。こういうふうにもうなりつつありますからね。近々もう多分メジャーリーグの下のリーグ 3A とか AA とかシングル A とか、そちらの方では導入されているはずですよね。日本でもね、機械が判定したストライクボールを人間の審判が代わりにコールする、いうというにもうなりますね。正確かもしれないけれども味気ないなという気がします。はい、私やアナウンサーとしてスポーツの実況を長くやってきましたが、スポーツの実況ももしかしたら AI ができるようになるかもしれない。簡単ではないと思うんですが、目の前で起こっている生の試合、例えばプロ野球の試合、これを AI がカメラで見ながら実況できる日がいつか来ますね。人間がこう少しね、気持ちを込めて、かなり気持ちを込めて実況するというところまではなかなかいかないとは思うんですが、例えば三塁から高橋が突っ込んでくる、ホームベース上、これは際どいプレーになる、キャッチャーが送球を受け取ってタッチする、際どい、審判の判定はセーフ、ヤクルトスワローズ4点目が入りました、これくらいの実況はもうすぐできるようになるかもしれないですね。ね、そうすると人手不足は解消されるかもしれない、ね、人件費も抑えられるかもしれない、ね、アナウンサーが年を取ってもう声が出ないとか、閉じるとかっていうこともなくなってくるかもしれない。でもつまんないなという気がします。はい、また新聞の記事に戻ります。あ、そうなったんだという記事。この1年以内に結婚をしたカップル、出会いのきっかけは何だったでしょうか。1位、同率で2つ並んでいました。職場の同僚とか先輩、職場を通じての知り合いで知り合った、それがきっかけ 25%、 同じく 25%、同率の1位、マッチングアプリで出会ったというものでした。どんどんマッチングアプリが世の中っていうかね、生活の中に入り込んできて、あ、なんか今変ですね。マッチングアプリを使う人が増えてきて、それで知り合って結婚ってなった人がこの1年で 25%、 20代に限って言うと 51% もこのマッチングアプリがきっかけであったっていう人がいたんだそうです。30代でも 45% がマッチングアプリがきっかけ、ね、もうマッチングアプリすごいですね。私が子供の頃には、お前の子供の頃の話が多いな、あ、そうですね、はい、あ、じゃあ昔はって言いましょうね。お見合いという制度があって、今もありますけれども、 誰々とお見合いしてみませんか、近所のおばさんが話を持ってきたり、お互いにこう相談し合ってお見合いしましょうか、ね、どっかでお見合いしましょうよ、お見合い10回やりました、やっと結婚できましたなんて話も聞いたんですが、昔で言うお見合いは今はマッチングアプリで出会うというふうに完全に入れ替わってますよね。はい、気軽にスマホで、あ、この人いいな、会ってみたいな、で会って結婚まで発展する人、この1年間で 25% がマッチングアプリがきっかけだそうです。世の中変わったなと思います。はい、これくらいに しましょうかね。お前勝手に喋ってるんだから自分で勝手に決めろっていうに今思ってますね。はい、そろそろ終えようと思います。本当にいつも聞いてくれてありがとうございます。皆さんからのメールコメントお待ちしています。質問やご意見など何でも結構です、送ってください。一行でも一言でも本当に嬉しいです。大切 .japanese@gmail.com こちらまで送ってください。はい、メール待ってます。それから私ね、自分でも欲張りだなと思いながらやってます。時間があるっていうこともあるんですが、結局こういうの好きなんでしょうね。自分で好き勝手喋るっていうのが、はい、ここで愚痴言ってもしょうがないんですが、 YouTube 日本語が好きチャンネル、それから日本語を見つけたというチャンネル、もう一つ何気ないチャンネルっていうのを細々と何とかやっています。ねえ、そんなにやってんのかっていうところに来て、もう一つ日本語を話そうというのもつい昨日から配信を始めました。以前少し作ったものがあったんですが、しばらくそれをやめていた。どうもね、よく分かんなかったんでやめてたんですけども、以前作ったものを、かなりの量を作ったんですが、配信始めました。日本語を話そう、これは同じようなタイトルの YouTube がいっぱいあるんですけれども、日本語100、ね、数字の100と添えてくれれば、日本語を話そう、日本語100で出てくるんじゃないかなというのを思います。手作りで今思えば地味だなとは思うんですけども、配信をね改めて始めてみました。ぜひ見てみてください。日本語を話そう、話そうはひらがなです。で、日本語100というふうに検索してみてください。 YouTube 4つもやっちゃってます。もし見たら聞いたらチャンネル登録の方もお願いします。コメントもお待ちしています。はい、今はどんな時間帯でしょうか。あ、おはようございます。冷え込んできましたね。はい、いってらっしゃい。今風邪ひいてますね。それコロナの予防じゃないですよね。もうマスクしていないんだけど。あ、そうですか、風邪ひいちゃったんですね。はい、気をつけて。こんにちは、お出かけですね。あ、合格祈願神社、初詣よりも一足早く行きたい。そうですよね、中学受験気になりますよね。私も経験がありますね。一山いい感じで越えられるといいですね。はい、行ってらっしゃい。こんばんは。はい、寒そうな格好して。はい、今夜雪になるそうなので大丈夫ですか、その服装で。大丈夫、下にいっぱい来てるから。なるほどね。はい、じゃあ気をつけて。もしかしたらこういう時間帯でしょうか。今日はどんな一日でしたか。いや、今日はね、生きててよかったっていう一日になった。そうですか、よほど素敵なことがあったんですね。おめでとうございます。具体的な話を聞くとまた長くなっちゃうので、あ、でも良かったですね。そんないい一日なら明日もさらにいい一日って言えないでしょうけども、明日も素敵な日になるといいですね。良かったですね。今日は最低でもう二度と来てほしくないような一日だった。そうですか、 そこまでひどかったのであれば、明日はもうちょっとはマシになりますよ、いい日になりますように。はい、最後のところまで行くのがちょっと話が長すぎるぞ、なかなか行かないじゃないかっていうふうに娘から LINE でツッコミが入りました。はい、今回も結構長めのエンディングになっています。はい、こういう時間帯でしょうか。今近くをバイクが通っています。バイクが通過していきます。バイクさん、おはよう。師走にはバイクも走る。はい、聞いてくれて本当にありがとうございます。もしかしたらこういう時間帯ですか。おやすみなさい。To be continued.